コントロールしよう。自分の機嫌は自分で取る。皆さんこんにちは。ブックトーカーベンの読書シェアリングへようこそ。今回シェアするのは中島克也さんの著書、人生100年時代、あなたがご機嫌でいられるためのルーティン。中島克也さんは株式会社ドリームチームディレクター、代表取締役社長、早稲田大学を卒業後、野村総研入社、アメリカで応用行動科学を学び、コーチ21に転職、日本のコーチングブームを牽引し、世界最大級のコーチングファームとなったコーチエイの創業メンバーです。今回はこの人生100年時代、あなたがご機嫌でいられるためのルーティンから私が学んだこと。1. ネオサザエさんシンドローム。2. コントロール可能領域を増やせ。3. 大きな石から入れろ。この3つをシェアさせていただきます。1. ネオサザエさんシンドローム。サザエさん症候群、サザエさんシンドロームという言葉があります。日曜のアニメ、サザエさんを見終わる夜7時頃になると、翌日の月曜から始まる新しい週のことが憂鬱でしょうがなくなる、会社に行きたくない、学校に行きたくないと気持ちが沈む、そんな心理状態を言い表した言葉ですね。サザエさんのアニメがスタートしたのは1969年、昭和44年の10月です。このトークを収録しているのが2022年の8月ですから、そろそろ放映期間が丸々53年になろうという日本一の長寿アニメですね。放映当初からのオリジナル声優さんは、今ではサザエさん役の加藤みどりさんと、タダちゃん役の笹賀貴子さんのお二人となりました。これだけ歴史のあるアニメですから、サザエさんといえば日曜夜というイメージがほとんどの日本人に定着しています。どの日本人もサザエさんのアニメを見ながら、次の日からの月曜を憂鬱に思ったことがあるであろうことから、サザエさん症候群とはどの日本人にも共感しやすい言葉なんですね。ちなみにこのサザエさん症候群という言葉、一体いつ誰によって生み出されたのでしょう。今回このトークを収録するにあたり、少々ネットで調べてみたのですが、見つけられませんでした。もしご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。この月曜が憂鬱だというのは何も日本に限ったことではありません。英語にも憂鬱な月曜日を意味するブルーマンデーという言葉があります。月曜が憂鬱というのは世界共通なのかもしれませんね。さて、今回お伝えしたいのは、前々から日本で言われているサザエさんシンドロームのことではなく、ネオサザエさんシンドロームです。ネオサザエさんシンドロームとは一体何でしょうか。それはこの本の著者中島克也さんが提唱したもので、日曜のサザエさんのエンディングを聞くと、ああ、早く月曜日にならないかなと、ハッピー度合いが高まり、生き生き、ワクワク、ドッキドキになる症状のことです。これまで言われていたサザエさんシンドロームと逆ですね。そのためには、何よりもご機嫌になることが重要です。今トークしている私、ブックトーカーベンも、聞いているリスナーのあなたも、家族も、ご近所さんも、友達も、職場の同僚も、みんなご機嫌になれば、いずれ日本全体がご機嫌になる。そうすれば日本全体が幸せになれる。中島克也さんはそうなるよう、ネオサザエさんシンドロームになる人たちをどんどん増やしていこうと計画しています。ではどうすればご機嫌になれるのでしょう。次からお話ししていきます。 2. コントロール可能領域を増やせ。ご機嫌になるためには、自分の感情をご機嫌にするようコントロールできることです。ではどうすればコントロールできるようになるのでしょう。それは見える化することです。把握することです。わかることです。わかっていないこと、把握できていないこと、見えていないことについてはコントロールしようがないですよね。では、見えていない人、把握できていない人はなぜそうなのでしょう。それは余計なものが多いからです。余計なものたちがノイズ、雑音となって、あなたが把握すべきことを把握するのに邪魔になっている。だから見えにくくなっているんです。わからなくなっているんです。だから掃除をしましょう。整理整頓です。人生がときめくように片付けるんです。断捨離するんです。片付けについては、私も これまでトークでいくつか放送してきたので、よろしければ過去の収録をお聞きください。さて、おさらいの意味で片付けのステップを超簡単にご説明すると、全部出し、いらないものを処分し、残ったものをしまう。こんな感じです。人間、把握するものが少ない方が、その一つ一つを丁寧にコントロールできますよね。それがあなたの人生自体をコントロールすることにつながるんです。整理するのは物だけではありません。人間関係もです。ここで中島克也さんは人間関係を整理するにあたり、縁を切るではなく、縁をほどくという表現を使っています。縁を切るだと、なんかちょっとブチって切断してしまうような強めの表現ですよね。喧嘩別れしてもう二度と関わらない。なんかそんな印象も受けます。縁は結ぶという表現をしますが、その反対でほどく。それだと再び結び直す余地も残っていそうですし、柔らかい表現です。私もこれからは縁を結ぶ、縁をほどくという表現を使っていこうかなと思いました。3、大きな石から入れろ。これも有名なエピソードですので、ご存知のリスナーさんもいらっしゃると思います。壺に物を入れるときは、大きな石、小石、砂、水の順に入れろ。これ、もし逆の水、砂、小石、大きな石の順に入れたらどうでしょう。もう水だけで壺はいっぱいになってしまい、砂、小石、大きな石の入る余地はありません。でも、まず大きな石を入れれば、次、隙間に小石を入れることができます。小石を限界まで入れても、さらにその後隙間に砂を入れることができます。砂を限界まで入れたとしても、最後、水を限界まで入れることができるのです。これ、スケジュールの立て方、仕事のやり方なんですね。スケジュールを立てるとき、一日で終わるような細々した予定を先に飛び飛びに入れてしまったらどうでしょう。後から数日かかる予定を入れようとしても、一日だけの予定があちこち細切れに入っているものだから、希望の場所に入れることができなくなります。ましてや数週間の予定、1ヶ月の予定など不可能です。だから私たちは予定を組むときは、まず大きなものから組まなければなりません。一般の人たちにとってまとまって期間が必要なものといえば、旅行ということになりますでしょうか。仕事で言えば、でっかいプロジェクトなどが該当するでしょう。何もしない休暇、休みだって立派な予定です。そういうのが先ほど壺に物を入れる例でお話しした大きな石です。大きな石を優先的に入れましょう。それから小石、そして砂、最後に水です。私たちは休むこともしっかり大事にしなければなりません。休みにもいくつか種類があります。一つ目は本当に疲れを取るための、体を休めるための休み。何もしない。ぼーっとする。寝ている。多くの日本人はこれではないでしょうか。何もない、無の休みの過ごし方と言えるでしょう。休みの日は、まずは疲れを取るのが先決ですから、十分そうやって体を休めましょう。二つ目は、行動をするのだけれど、くつろぐ行動をとる休日。映画や音楽を鑑賞したり、キャンプで自然と触れ合ったり、温泉に入ったり、マッサージを受けたり、受け身的、受動的、休みの過ごし方と言えるでしょう。三つ目は、運動したり、旅行に出かけたり、なんかクリエイティブな活動をしたりする休日。積極的な休みの過ごし方と言えるでしょう。ただこれは疲れが残っていたり、心が十分くつろげていないのに行ったりしては、かえって負担になってしまいます。休みが休みでなくなってしまう。積極的な休みの過ごし方をするには、まず、無の過ごし方の休みや、受け身、受動的な休みの過ごし方を経ていなければなりません。それができての身も心も十分休めた上での積極的過ごし方ですのでね。海外ではそのような休日の過ごし方をする人が多いように思います。日本で働き方改革が叫ばれて結構経ちますが、我々日本人もこんな積極的な休みの過ごし方、みんなができるようになりたいですよね。まとめます。1、ネオサザエさんシンドローム。2、コントロール可能領域を増やせ。3、大きな石から入れろ。いかがでしたでしょうか。今回ご紹介したのはこの本、人生100年時代、あなたがご機嫌でいられるためのルーティンから私が学んだことのほんの一部です。 もっとご機嫌での人生の過ごし方について学んでみたいと思われた方、説明欄に本のリンクを貼っておきましたので、ぜひ買って読んでみてください。今回のトークが少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。ではまた次のトークでお会いしましょう。ブックトーカーのベンでした。